こんにちは。浅見久美子の微笑みの魔法の時間です。この番組は心と魂にご馳走を、悩みは希望のスパイスをキーワードに、心と魂が元気になるような話題をお送りします。時間を超えたような時を過ごしていますが、皆様はどんな夏をお過ごしでしょうか。私は前回放送の後ですね、夏休みを過ごしながら、メルマガに書きましたけれども、最大の目的であるワークをしてきたのですが、意外に楽しく、結果いいことだけかよとちょっと拍子抜けしたのもつかの間、メッセージがなだれのように押し寄せてきて、これを伝えるんだっていうふうにワクワクしたものの、あまりにたくさん届いたので、それをどんなふうに伝えていいのかちょっと悶々としていました。どこからどうしたらいいものなのかなみたいな感じで、すっきりしませんでした。こうちょっと文字にしてみたんですけど、なんだかしっくりこなくて、私の何かが恐れているのか、もしくは、私が言っていいのかとかね、どうでもいいことで引っかかってるのかもしれませんね。意識の上ではやる気満々なんですけど、潜在意識でねブレーキを踏んでいるのかもしれません。セッションや講座をしているとそのブレーキが勝手に外れてしまうのでね、必要な時にはちゃんとできてると思うんですけどね、それを明確にするまでこう何もしないっていうのもなんかむずがよいので、今日はちょっと不思議な話をしますね。私は今更ですけどチャネリングをします。多次元的にさまざまな次元の存在たちとつながる、ちょっと珍しいタイプかもしれません。こういう存在たちとのコネクションがあるよっていう方の方がもしかしたら多いのかもしれませんね。そんな私でも、いろんな次元とつながりますけども、そのね、私自身としての学びっていうのもありますので、その役目を果たすために重要なコネクションっていうのはこう3つあるんだっていうふうに言われておりました。一つはっていうか、お一人人じゃないけど、大天使ハニエル、そしてもう一つは観音ですね。ハニエルを通じてつながります。亡くなられた、ご親族からのこうメッセージみたいなのもたまにこう必要があってつながることもあるんですけど、それは観音系列によってつながっていますね。だってその3つのうちのもう1つっていうのはずっとしたらちょっと分からなかったんですけど、まだこの世の中で名前が明らかになってない存在らしく、なんとなく宇宙系っぽいです。その存在とつながってこうお伝えすることっていうのは、女性性の目覚めに関することなんですね。なんかもう全部ハニエルもそうだし、観音もそうだし、なんかその宇宙系の人もそうなんだけど、結局大きく言うところのその女性性の目覚めに関することですね。もう何度も何度も言われているので、私はその役目をよく果たしてないのかなっていうふうに思うぐらい、こう何度も同じようなメッセージが来るんですね。私がなんかこうちゃんとできてないのかなみたいな風に思うと、すぐさまで来るんですね。楽しみ方が足りないんだよみたいなねそなんかいたずらの微笑みをたたえてるような光がとこ届くんですけど、私真面目なのかな。真面目なんだね。昨年ね、もういろんなことがあって、東京に来たんですけど、東京に来て間もなくの頃ですね、なんか数百年後に明らかになる存在とつながっている愛と情熱を司る存在だと。で、2006年にエノクの許可が降りたことを思い出しなさいっていうふうにメッセージが来たんですね。数百年後のどう考えたって私は生きてないし、私今世で人間としてやりきろうって思っているんですね。それは分かったし、やりたいんですけど、地上で名前がないとこうとても不便ですよね。それで何と呼べばいいですかっていうふうに聞いたんですね、その時にね、東京来てから。そしたら来たんです、名前っていうかこう文字で来たんですけど、なんか書き留めちゃいけないみたいな風に思って、絶対に忘れないっていう風に思ったんですけど、一回忘れて、でも必要だったら絶対思い出せると思ったらまた思い出しましたなんかそれを、その名前っていうか、そういう風に呼べっていうのをなんか言っていいのか、なんかいけないみたいな気持ちになってて、別にいいんでしょうけど、なんか私の古い記憶がそうさせてるのかもしれないんですけど、とにかくこう名前がないっていうのは不便なので、こう愛と情熱を司る存在っていうのをこうヒラリスっていうふうに呼びますね。女性の目覚めと男性との、 共同創造 を本来の祝福されたものにするためにエネルギーを届けてくれている存在だそうです。とにかく女性がとても重要だっていうんですね。それは女性が男性より優れてるとかっていうことではなくって、女性が目覚めていれば男性が本来の愛と優しさで大いなるパワーをね、その祝福されたクリエイティビティにつながって現実化が非常に加速するっていうふうにいうことなんです。で、女性の目覚めについてとても重要なことっていうのは、どれだけ愛されている存在なのかっていうことを思い出すことだっていうふうにヒラリスは強調しています。次からはヒラリスの言葉ですね。愛されているということを感じることは何より重要です。恐れを抱えたまま、自分を大切な存在だと思い出さないまま、才能だけ開いてしまうとエゴが増大し、結果として女性性のネガティブな側面、邪悪さにつながってしまうのです。表面的にはそう見えないかもしれない。エゴは巧みに美しく見せることができる。そうすると神の質である女性の才能は支配に使われていく。男性性のネガティブな側面である愚かさのために使われていくのです。歴史を見れば一目瞭然でしょう。何度も何度も思い出すのです。愛されていることを、恐れることの必要がないことを、純粋性を取り戻し愛の波動をあふれさせること、それが地上の美しさを最大限に生かしていくことにつながります。自然も人も全てです。もちろん宇宙も、全ては切り離すことのできない世界だからというねことを言ってました、ね。ずっとずっと前からその声が響いてて、私はそれをキャッチしていましたし、私なりに生かしてきています。今の自分ができる限りですけれども、ですから才能開花をこう扱ってますね、私はね。その時にこう癒しや気づきっていうのをね、最優先してるんですね。才能だけあってっていうか、開いても本来の目的に使われなければ大きな喜びは得られないんですね。みんな錯覚しています。なんか才能だけあればなんか何者かになれたりとかね、なんか強いエネルギーがこう自分に向いたりだとかね、なんかそういうことではないんですね。そんなのどうでもいいんですね。私たちはこう純粋な存在なんですね。本来の喜びっていうのはエゴを満たすよりもはるかに大きな喜びだっていうことを知ってるんですね。自分は愛されてるんだっていうふうに大きな気づきがもたらされたとしても、何度も何度も思い出すことがとっても大事です。人間は揺れますし、もうぶれますよね、当たり前です。内なる声よりも外側のことをね、優先してしまうんですね。目に見えることばっかりこう追ってしまうんです。でもそうではない、目に見えない大切なことを見失ってしまうと、女性のせっかくの才能が生かせないんです。神は道をそれたとしても追いかけてこないんです。見守ってくれますけど、自分で気づいて本来の心に沿おうとするとき、その求めに応じて喜んでサポートしてくれますが、本当に余計なことは何にもしません。だからね、我慢ではなく喜びの中にいることがとっても大事です。もちろん完璧でいる必要はないんです。邪悪さだけには注意してくださいね。自分の心 の中が邪悪さを帯びたとき、愛からこう切り離してしまっているってことなんですね。自分がそういうふうにしていることに気づいてくださいね。あとは心に従い、休んでてもいいですし、存在だけするだけでもいいんだけれども、でもね、ぐうたらしろっていうことではないんですよ。心は何をして喜ぶのかっていうことを知っておくことがすごく大切なんです。何もするなっていうことではなくて、むしろやるべきことに向かっていくっていう女性はね、非常に美しいんですね。そのためにエゴはいい働きをしますけれども、多くの人はまだエゴに支配させてしまっているんですね。エゴにはエゴのポジティブな側面がある。それを知って大いなる喜びの中にいるということが重要ですね。その笑顔がもたらすことは世界を変える力すら持っていますよ。いいですか、そういう存在なんです。皆さんたち一人一人ですよ。 そのために自分の身近な一番小さな幸せを見つける感性っていうのを呼び起こす必要があります。深刻になってはいけません。人を値踏みしたり損得で物事を見たり、それらは結局人生で大切なものを見失ってしまうだけです。特に女性が値踏みしたり損得に走ったら最悪よ。だって女性性のネガティブな側面である邪悪さが出ちゃうんだから。恐れはね、邪悪さを引き出します。愛されてるっていう風に感じている時、邪悪さは侵入することができないんですね。愛したいとか慈しみたいっていう本来の祈りが溢れてくるんです。なんちゃって女神じゃなくて本当の女神になれるんです。地上の女神たちに自分の美しさ、圧倒的な美を解き放ちましょう。魔女スクールでは、それをお伝えしています。魔女スクールに限らずですけれども、全てこれを根底にしてお伝えしています。才能開花自体は、非常に簡単なことなんですけども、もっと重要な大前提を整えていく、今までもそういうことをやってきましたが、これからもやっていきますね。何をどう伝えればいいのかっていうふうに思ってましたが、流れに任せてやっていきます。はい、それでは今日はメッセージ三昧ですが、獅子座新月のメッセージをお届けしましょう。あなたの周りにある大いなる流れを読み、その流れに乗って、まるで里帰りをするような、源に帰るような、その流れをつかむことは、あなたが求めていたことすべての全貌が見えてくる、それらを引き寄せ引き起こします。すべてのかけらは一つになっていく。これから目に見えること、耳にすることは、混沌としたことがさらに増えていきます。さまざまなことが食い違ったり、理想と違うことが目の前で繰り広げられていくことが増えていくでしょう。それはまさに本来の秩序へ整っていくためのその流れの一部だということを覚えていてください。あなたはその混沌に振り回されてはいけない。源に帰りましょう。あなたが自分自身に戻り、リラックスし、ありのままでくつろぐ、そしてあなたにふさわしい瞬間をあなたに与えるのです。あなたにふさわしい瞬間、無理することでも過小にすることでもありません。ただただふさわしいその瞬間をあなたに与え、その大いなる全貌が見えてきたとき、その流れはあなたをさらにスムーズにそこへと後押ししてくれるでしょう。一つ水というキーワードを与えましょう。あなたの中で水ということに象徴されることを意識し、新しい理想の今を生きていきましょう。 がとうございます。9月から魔女スクール東京クラス、そして仙台クラスも開講いたします。これはスピリチュアルセラピスト養成講座ということになっています。セラピストになりたい方も、自分自身を癒したい方、そして女性性を開花したい方、その大いなるね神の計画で、何かこう呼ばれてるような気がしてる方はぜひいらしてくださいませ。ぜひね、このマジカルだけど非常に自然なこの世界、本当に何者にもならなくていいよっていう世界に、どうぞいらしてください。お待ちしております。この番組ではご質問やプチメッセージのご希望を募集しています。ぜひメールにてご連絡くださいませ。クミコフェイス @gmail.com。 そして、私が昨年宮城理沙のペンネームで昨年リリースしました電子書籍煩悩菩薩もどうぞお読みいただければ嬉しいです。Amazon で購入できます。よろしければレビューなど書いていただければ励みになります。それでは皆様の人生に美しい微笑みの花が咲きますように。